さあ、今週も始まりました。なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院の徳松と
予伝です。
はい、ということでですね、この番組はですね、お互いの気になるところ、鬱陶しいところ、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということでですね、医学的視点から考察し、最終的には本物のお医者さんに研究してもらおうという野望を持った番組となっております。
はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、これ録音してるときはね、うん、今バレンタインシーズンということでね、うんうんうん、男はどうしても意識しちゃう時期となっておりますが、うん、まあ、それにちょっと付随してみたいなテーマでね、うん、ちょっと今回お話ししていきたいと思うんですが、うん、早速病名の方、うん、発表していいでしょうか。
いいですよ。
一応僕の中ではこれバレンタインとは無関係の病気ではないと、
ほうほうほう、
非常に因果関係のある病気だと思ってるんですけれど、
ほうほうほう、
紹介したいと思います。
はいはい、
今回の病名ですね、
うん、
拳で扉開けちゃう病ですね。
ああ、開けちゃう病、
開けちゃう病ですね、うん、開けちゃうって言いました。
開けちゃう、
いやけどもう、うん、あながち間違いじゃないぐらいですね、
うん、
もう拳で扉開けちゃうぐらいの、
開けちゃう、拳で扉開けちゃうんだ。
いや、開けちゃわないです、ごめんなさい、開けちゃう、
開けちゃうね、あ、まあ、まあ、
開けちゃうねってなんだねえよ、うんうん、扉開けちゃったことねえよ、
そういう
とも
あるからね。
いや、ねえねえねえ、
それお前
バッファローマンのタイプだろうな、それねえねえねえ、まあ、扉だいたい横開きだよ。
なるほど、
ね、はいはい、というわけで拳で扉開けちゃう病ということでね、
うん、
まあ、聞いてる人のね9割方がね、何のことか分かんないと思うんで、
うん、
そこら辺も含めてですね、
うん、
今回はですね、
おうおう、
スペシャルアドバイザーの2人なんと来ております。まあ、こう看護的な、看護師的な、こうなんていうの、どういうポジションかわからないですけれど、まあ、とにかくまず紹介したいと思います。
はい、
では今回のスペシャルアドバイザーの東30代東姉妹乙女たちの2人です。どうぞ。
どうも、30代あずましくない乙女たちから来ました、市垣と申します。
はい、ありがとうねです。
わー、ね
ー、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。本当
来ましたよ、これっていうか初ですからね、
うん、
ゲストということが、う
ん、この混沌とした人間病院にね。
そうですよ、
初ですよ、
この初のお客様が、
コスモス的な、
コスモス的な、
カオスに対するコスモス的な、
的なね、
うん、
カオスに咲くコスモス的な存在のお二人が今回来ていただきましてね、
うん、
やっぱり人間病院といえばね、
うん、
ゲスト依頼するとなぜか好感触と見せかけて断られるで有名ですけれど、
あ、ちょっと今まで
なんかね、
呼
んでくださいよ、呼んでくださいよみたいな感じでね、
うん、
お、じゃあどうぞっつったら、あ、そういうつもりじゃなかったんでみたいなねで有名な人間病院についに現場に来てくれたということでね、いや本当にありがとうございます。
いや、とんでもないです、ありがとうございます。
まあね、9割9分の方がね、
うん、
はい、知ってると思うので、
うん、
まああれですけど一応ね、
うん、
説明の方をね、
うん、
この東しくない乙女たち、
う
ん、ね、市垣さんとアリアドネさんのおかげで、
はいはい、
この人間病院は成り立ってると、
うんうん、
言っても過言ではない、
過言ではないですね、
はい、
こう今こうね、ちょっと声元気よく出せるのも
いやいや別にそこまで世話になってないと思います。なんか今の言い方だとなんかこう命救われたみたいな、
ね、この二人がいなかったらこんな大きい声で今
いや、そうなん
ですよ、もうちょっ と, こうちょっと元気ないでしょう、ね、
あ、本当ですか、うん、まあ、そういった意味ではまあちょっと命にも関わるぐらいね、
今壁ドーンってやる、
壁ドーンってやりましたね、
うるせえ、
ま、いやいや、ちなみには僕らのカラオケボックスで、
うん、
録音してるんですけど、うん、カラオケボックスというカテゴリーでは、
うん、
こんなに静かな部屋はないと思います、ね、喫茶店というカテゴリーではね、まあまあまあ、意外にうるさいグループかもしれないですけど、
うんうん、
カラオケボックスなんで、
うん、
はい、これぐらいのおしゃべりの声でドンと、ドンとやられることはないんで、怯えなくても大丈夫ですけれど、あ、はい、まあ要するにですね、命の恩人的な番組なわけですよ、
うんうん、
はい、そんなお二人がですよ、
うん、
ぜひ人間病院に出てみたいということで、
うんうん、
じゃあこうなんかスカイプとかね、今あるじゃないですか、文明の利器のスカイプですよ、うん
うんうん、テレビ電話ね、
テレビ電話ね、じゃあやってみませんかっつったら、
うん、
それはちょっとって言われて、ね、
ありましたね、そういうこと
またと、
ね、肩すかしいです
ね、肩すかしい、もう誰も誘わんと、
うん
うん、 もう誘っても断られるだけで、もう誰も誘わないって、
すかしやがって、
すかしやがってと、ね、うん、ね、思ってたところ、うん、じゃあその何ヶ月後がですかね、1ヶ月、うんうんうん、2ヶ月後、じゃあ直接だったら、うん、スカイプとかなんか苦手なんですけど、うん、直接だったらということで、うん、ちょっと名古屋旅行に行く機会ができたので、うん、もしよければそのついでにということで、うん、なんと今回北海道、うん、札幌から来ていただいております。
うーん、すごいね、ちょっと遠路はるばる、
遠路はるばるとはまさにこのことですね。はい、
あれもう、あれ書いちゃったけ
ど、書いちゃってないです、書いてない、あのちょっとあの僕らがあの喋る、なんていうのかね、こう隙間を与えてないだけで、
あ、そうです、
書いちゃってる
か、あ、本当ちょっとね、はいはい、録音の波形の隙間がちょっと詰まってますね、
詰まってますね、ここないですね、入るところがね、
これダメだ、
これダメな、ゲストを呼ぶ番組のダメな波形ですね、これ、
ね、はい、ね、バランス悪いね、
そうですね、最悪僕一人でもう埋まっちゃってるぐらいの波形ですよね僕の波形ダメですね、
すごいね、
人の話聞かない波形ですけれどはいはいはい、いやまあけどね、じゃあここでまあちょっとね、うん、お二人にもちょっとお話聞きたいなという感じですけれど、うん、どうですか今回、まあ初めての、どうなんですか、アズオト的にも、あ、そうですね、他の番組さんとやったこともありますからね、
はい、
あの朝ヌパの方とかね、
はい
はいはい、ゲストという意味では初めてではないですけれど、どうですかこう他の番組にゲストで出るというのはやっぱどういう感じでしょうかね、ちょっと市垣さんそこら辺について一言二言お願いしたいですけどね、はい、
今はめちゃめちゃ緊張してます
緊張してるんですか、
はい、
あ、なるほど、何に対して緊張するんですかね、
なんだろう、うまく病気を治療できるか、
あ、
アドバイザーとして、はい、
なるほど、アドバイザー、はい、だからどっちかというとアドバイザーというよりも、なんだろう、こう検査を受ける側みたいな緊張感になってるかもしれないですね、なんか、
あ、患者の気持ちも、ち
ょっと患者の気持ちになってるのかもしれないですね、ちょっとふーんってなんだ、
うん、
ふん、うん、ふんで通すならふんでいいけど、
いや、アリアドネさんのも聞いてちょっと、
は
い、
ああそうですね、ああなるほど、一気にあ、なるほどね、一、
うん、
個ずつ言わないよってことね、
一石二鳥のがね、
ああそうですね、
楽だからね、
楽だからね、なんでなんで初めてゲスト来たのに手抜こうとしてるのもったいないから、
あ、そうか、
うん、じゃあアリアドネさんどうですか、初めてね、今回の人間病院の方に、
そうですね、この録音してる間に何個病気出るかなって、
あ、なるほど、
楽しみです、
あ、それはもう自分の中でもそうですし、
あ、そうですね、
あ、なるほど、やっぱりね、うん、アリアドネさんといえば、うん、もう人間病院マニアとしてね有名ですから、
はい、
自分で言っちゃうのもなんですけどね、
うん、
はい、まあ、そういった意味では、うん、過去の病気も掘り下げながらなんていうね、
あ、いいですね、
クロストークもできちゃう、
クロストーク、
クロストーク、
あ、いいですね、
やっぱ男女4人で集まるといえばクロストークですよ、うん、ね、
うん、
平行線で喋ってたらね、
うん
うん、もう高校生じゃないんですから、うん、やっぱクロスしていきたいなということで、
どうですかね、はいはい、キャピキャピ感は出てるんですかね、
キャピキャピ感ですか、はい、まあまあキャピキャピ感が出てる出てないじゃなくて、僕はキャピキャピ言えてないことは確か
に、ね、ま, まずね、
いやけどね、これはもう最初人間病院的にここいじらないわけにいかないですから、
うん、
相当やっぱりね浮ついてますね、
うん、あ、そうですか、
はい、
まあまあまあ僕もですけど
なるほどね必死にトーンを抑えてますけど、多分浮ついてることは認めざるを得ないですかね、
まあ浮ついてますね、はいはい、ちょっとこの次の言葉が今浮かばないですもん
そうなんですか、
浮ついて
全くこう音声でお届けするっていう意味ではね、うん、最悪のコンディションですけれど、
うんうん、
じゃあこれ一旦逆にじゃあ病気の話に戻りましょう、
そうしましょう、
一回ね、
うん、
はい、一応今回アズオトのお二人をね、まあ呼んだのは、まあ、今回、まあ、今日は違うんですけれど、やっぱバレンタインデーの時期なんですよね、
はい、
2月14日といえばバレンタインデーですよ、
うんうんうん、
ね、だからこうアズオトのお二人とこうちょっとじゃあ日程調整してなんてね、うん、いう話してた時に、
うん、
あ、僕はあのじゃあ2月中旬あの都合いいんで、なんか土日だったらじゃあ14、15あたりいいっすよっつって、後々自分のズーズーしさに気づきましたね 北海道から女性の方をバレンタインにこう呼び出すって、ね、
あんまりないね。
あんまりないですね、うん、いや別にその時は知らなかったです。あ、本当に本当に意識してなかったです、うんうんうん、後々ね気づいた時ね、うん、いやなんて積極的な男だ
そうです ね、うん、
いやまさに肉食系男子のごとく、うん、バレンタインデーに呼びつけましたので、ちょっとそこら辺も付随してね、あの過去にやはりあのバレンタインにまつわるような病気も人間病院ありますので、うんうん、やっぱり代表的なところで言えば、うん、アリアドネさんなら知ってると思いますけれど、バレンタインデー当日だけジェルつけていっちゃう病ですよね。ああなるほど、もちろん僕の頭に今ジェルが塗りたくられてますけれどね。
今日は15日です
けど、ね、今日は15日ですね、
うんうん、僕はまあ昨日ちょっとだけつけました
隠れジェルしか、ええ隠れジェル忍ばせてたんですね。
今日はつけてないです。
あ、そうですか。
もう終わったんでね。
あれはまあその病名に関しては当日つけてっても意味ねえだろうっていうね。
うん、まあまあまあまあ、意味あると思ってつけてるんですけどね。
まあそうですね、うん、けど男は当日にジェルつけることはやめれないわけですよ。だからそういうことに対して、うん、今まで人間病院になかった、うん、女性側の目線のアドバイスを、うん、診断をしていただきたいなというのが今回の一番の大きなところなわけですよね。はい、でまあ軽くね、今回の病気は拳で扉開けちゃう病ですけれど、うん、まずそのジェルのあたりからね、さらっと今回は交換時だよっていう意味を含めて、
あ、なるほど、
さらっと聞いていきたいなと思いますね、うんうんうん、はい、どうなんですかね、実際、まあ、やはりお二人もね学生時代なんかこうバレンタインとか過ごしてきたと思いますけれど、どうですかこう実際周りで、あ、こいつ今日だけジェルつけてるって思ったことあります？
あのね、
はい、
うん、いいですよ
いいですよって何ですか、なんか機材的なトラブルありました？
いや、全然
ない、ないですか、
うん、ちょっと今思いついたこと言おうとしたけどやめた、
ね、やめたんだよもったいないね今日、
うん、
そうもったいなく時間を使うね、なんか。
うん、ごめんなさい。
さっきは一石二鳥でうまく使おうとしてみたり、今回言うことやめてみたり、贅沢に使ってますけれど。
あ、ごめんなさい。本当にごめんなさい。
いやいや、問題ないです。うわ、うわついてますからね、うわついてますから。どうですか今まで、あいつ、今まで、田中ジェルつけてるとこ見たことないのに、田中今日ジェルつけてるな、みたいな。ちょっと気づいたことってありますかね、人生の中で。
バレンタインとかの日に、はいはい、私が見ているのはその時好きな人しか見てないのであ
いきなり参考になりましたね。
なるほどなるほど。
あ、なるほど、そうなんですか。
はい、そう。
え、田中のジェルに気づいてないですか
全然気づいてないですね
あ、そういうもんですか、やっぱり。じゃあ一応参考までいきますけど、バレンタイン当日に市垣さんが当時好きだった彼が、あれこいつ今日だけジェルつけてるっていう時ありました？
いや、私が好きになるタイプは、はい、あまりそういうことしない。
ああ、なるほど、
田
中と違うわけですね。
そうですね、
はい、確か田中が誰かわからないですけれど
かわいそうですね。
かわいそうですね。全国の田中さんにお詫びしたいと思いますけど、
う
ん、
まあでも田中はつけていきそうです
ね。だから誰なんだよ、なんか今は誰想定して、
まあ、まあイメージ、
ね、イメージの田中ですね、うん、はい。じゃあ市垣さんの経験上、こいつ、こいつとかいう病名じゃないですね、はい、バレンタイン当日だけジェルつけていっちゃう病の男子に会ったことはないと。
そうですね、気づいていないだけかもしれないですが。
あ、なるほど、うん、
はい、
そんなもんなんですね。
あ、
いや多分市垣さんのクラスの男子9割方つけてたと思いますよ、まあ、けどちょっと世代が若干違うんでね。
あ、そっか、
はい、ムースかもしれないですね。
え、市垣さんの時。
市垣さん。
ああ、そうか、そっか、そっか、そっか。
もうちょっと下になると、ワックスですかね。
うん、そうですね。
はい、僕らの年上だと、ポマードですけどね。バレンタイン当日だけポマードつけてっちゃう病気、
ね。なんかもう、タモさんな感じです、
ね。タモさんな感じで。
まあ、一番進行形の学生だと、そうですね、はい、ワックスプラス、スプレー。は
い、ワックス、そうですね、うん、さらに固めていくっていうね、うんうん、はいはい、なるほど。
そうですかね。
じゃあアリアドネさんはどうですか、今までこうバレンタインを振り返って、あ、こいつ今日だけジェルつけてるって気づいたことありますか、
はい、いや、私も田中 は見たことない。
田中は見たことないとかだと話が変わってくるんで、いや別に僕はありがとうございます、田中は見たか見てないか尋ねてないんですよ。あのジェルをつけてるやつの話なんですけど、あそれを田中ともう呼んでるんです ね、
ですね、
あ田中は見たことな い、 ないそんなもんですか。
ないよね。
いやけど逆にこれいい情報ですよね。
いやすごいためになるね。
うん、なんかあじゃあそんなに言うほど、うん、なんかそのあのジェルつけてた自分を後悔しなくても誰も見てなかったっていう。
うん、そうですね。
あそうなんですか。
自意識が強めですね。
強め。
あ
うんのねえ。
でもまあでも見てもらいたいですからね。
まあまあまあまあ。
目立ちたい、
目立ちたいというかアピールですよね。
まあモテたいです
よ、ね、モテたいですよ
結局は。
それって本当に当日のみなんですか。
ああそうです、
徐々に
そうです、
ね、
だって普段髪型興味ないですから、
うん、そうそうそう、
けどやっぱバレンタインの時は決めていかなくちゃいけないんで、だから大体ジェルの量間違えますよね
扱い慣れてないから、はいはい、
立てるためにつけたジェルが重みで髪を寝かすことになるとかっていう、それぐらいべったりつけていっちゃうっていう傾向は男子にはありがちですけど、そんな苦労は女子は何にも気にしてなかったと、そういうことですか。
そうですね。
そうです。
あでも知らないですよ、こう髪が束で固まったり部分とかなんかこうあるんですけど、
知らないですか。悟空の髪型みたいになっちゃってるやつとかいますからね、もう無意識的にね、
うん、そうそうそう、うん、慣れてないから、
慣れてないから、
うん、
あ全然気づいてないんですね。
うーん、
要するにまあまあこれはあくまでもお二人の意見ですけれど、うん、まあ、今回は女性代表の意見として捉えていきたいと思いますけれど、
うん、
バレンタイン当日にジェルつけてっちゃう、
うん
ね、そういう自意識に悔やむことはないと、
うん、
そもそも誰も見てないというね。
あ
意外な診断結果がね。
じゃあちょっとこれからどうしよう。
これから何？まだまだどうにかしようとしてたのお前。誰ももらえねえよお前。
今までずっとやってきたんですから。
ずっとやってきたじゃなくて、お前今回は最大の気遣いでお前アリアノさんと市垣さんやっぱりバレンタイン当日だから俺らにお土産持ってきてくれたけど、あれチョコじゃなくてクッキーだったから、ね、まあ、サブレだったからね。
そう
一応外してきたよ。
あ
いやなんか俺もなんかもうあ悪いですね気使っちゃってなんつってね受け取ってね、うん、チョコかと思ったらサブレでしたからねチョコはやらねえよっていうね。
そう
かやっぱこういう感じ出てましたから
縁にチョコちょっとい
やそうですね。あれ北海道名物なんですね、あのサブレを3枚束で束ねるために周りをチョコでコーティングするとね
固定するためのチョコ、
固定するためのチョコ、
はい、あのあ甘党さんのマロコロンです。
バロコロンね、これあの地域密着のがねこれ聞いてる勝元さんなんかね、うん、
あ
ステッカーして
る
や
つね、分かってくれると思います、
はいはいはいはい、もう勝元さんっていうそのペンネーム自体ね、もう北海道のものですからね。
そうです。
そうですよね。
道民の、はい、
そう道民の
飲み物です。
ピルクルみたいなやつですね。僕らでいうヨークみたいな。
ああヨークね。
はい、
あ美味しいね。
そんな中でね、うん、いやだからこれ聞いてる今の話でも分かるように、うん、僕らのラジオ聞いてくれてる人がそもそも9割方アズオトリスナーですから、
うん、あ、
はいはい、
そうですね。
いや本当ですよ、
うん、ちょっと邪険に扱っちゃダメと思って。
いやいや本当ですよ、曲がりしてるようなもんですから。
ちょっと今までちょっとこうね、
はいはいはい、
気は使ってましたけども。
ああなるほどね。
お土産が、うん、いやもらったものがサブレだったっていうことで
そうですね、はいはいはい、いや本当ですよ。
恨み晴らさで置くべき
か。いや本当ですよ。バレンタインで当日にサブレをもらう男子の気持ち分かります。いや本当に、
ね、ここからはもうちょっと畜生の精神で、
畜生の精神でね、
畜
生の精神でお送りしていきたいと思いますけれど、うん、まあ要するにですね、男子は常にモテたいわけですよ、
うん、
モテるためには意外に努力は惜しまないというか、まあ、惜しんでるからこそのチープなアイデアなんでしょうけれど、
そうですね、当日だけですからね、
当日だけですからね、うん、けど今回はですね、まあ、あの冒頭に出た病名も含め、うん、男子の2015年最新モテテクを はい、いろいろ紹介していきたいと思いますので、それはいけるのかモテるのか、お二人にね、いろいろ、そしてそれはまあどれぐらい病気なのか、そういった意味でアドバイスをどんどんいただきたいなと思うんですけれど、どこら辺からいきましょうね。過去回のあたりからいきましょうかね。
うんうん、
いや、ね、声裏返ったの初めて見たよお前初めて見たよ声裏返ったのは、さすがにね、
うん、うん、いやショックですもん。
ああ声裏返った自分がね、
うん、うん、いや違う違う違う、
え、何があ
のジェルが無意味だった
いやいやそんなに引きずってない、まあ、今日隠しジェルをね持ってきてますから意味ないんだと、あ、まあ、ショックだったと、うん、例えばですけど過去回であったこう人前では虫手づかみ病っていうのがあるんですよ、うんうんうん、もう完全なる男子の中では鉄板のモテテクなんですよ、
うん、
まあ、女性と同じ状況にいた場合、まあ、普段は、まあ、虫なんて嫌いな人ばっかりですからね、やっぱり人間としてね、はい、うん、けど女性がいる前ではあえてこう手づかみで捕まえてどかす、はい、そういった病気、まあ、過去にね紹介したんですけど、うんうん、まあこれはあれですね、モテるでしょこれ、
うん、
いやいや、まあ聞くね、うん、までもないですけれど、
まあまあでもね、男からしてもね、虫手づかみしてる やつを見ると、
いやいや本当ですよ、
うん、って思います
か、ね、いや最近なんかで言うと壁ドンなんてね流行ってますけれど、
うんうんうん、
もう、まあ、虫ドンですよ、
うんうんうん、
虫ドン
どんなんですか、
ね、虫ガシね、
虫ガシですよ虫菓子、
はい、
美味しそうですね
いやいや美味しそうではない最悪虫菓子はだいたい虫の形したグミみたいなやつですよね、あの
透明で中に
入ってる、透明でなんかみたいなね、お菓子どっかのメーカーが出しそうですけど、
うん、
虫菓子はやっぱりキュンとしちゃうんじゃないですか、やっぱり女性としてはその、あ、例えばじゃあ何が出た、まあ、ゴキブリだと逆に惹かれちゃいそうなん で、
うん、
まあ僕なんかメジャーどこで言うとセミですね。
あ、セミ。
セミがあんまりないですね、状況として。ごめんなさい。僕の舞台全部コンビニなんで、すいません。
そうか。
はいはいはい。
ダンゴムシ。
ダンゴムシでいいです。まあ、たまたまこうダンゴムシがちょっとカバンについちゃったと。うん、ね、その時に、壁じゃないです。壁菓子だとね。はいはい。すごい、怪力男の話になっちゃいますから、虫菓子ですね、
虫菓子、
こうダンゴムシをちょっとこう手でもちろんバッてやけど、そこでティッシュとか使っちゃうともね、
うん、
やっぱりこうおかま野郎ですから、
うん、
こう手でスッとどけられたら、うん、キュンとしますよね、やっぱりアリアナさん女性として。
はい、虫菓子はモテます、
はい、あ、そうなんですか、
はい、
え、ちょっとこれじゃあちょっとちなみに市垣さんにも先に聞いておきましょう、
は
い、虫菓子はどうなんですか。
そうですね、男らしいなとは思いますけど、
が、
うん、
が、はい、
私もします
いやいやいやいや、虫菓子っすか
はい、
じゃあどこまで虫菓子するか後でまあ聞くとして、じゃあアリアナさんにまた戻りましょう、
うんうん、
虫菓子モテる、
あの虫の種類にもよるんですけど、
ですね、なるほどね、あ、じゃあやっぱり同時進行でその話になりますね、う
んうん、まあダンゴムシなんかは
ね、あんなもん
は、
ね、うん、ビーズみたいなもんですからね、うん、はい、
ビー玉ですもんね、ビー玉、BB 弾です
か、 BB 弾ですから、あんなのBB 弾つかめねえやついねえだろう、
いないね、
うん、あ、なるほどね、あ、じゃあまあ、じゃあ次あのバッタですね、
いいね、
はい、うんうん、バッタとかどうですかね。
バッタはモテないってまだ
いやいや、たまたまアリアナさんのカバンの中にバッタ入ってたんですよ、
はいはい、
でアリアナさんちょっと虫が苦手で、うん、キャーなんてなっちゃった時に、うんうんうん、バッタを虫菓子どうぞご自由にお羽っつってこう外に放つわけですよ、モテないんですか。
全
然基準上がらない
ん
ですけど、
キュンとこないくて、
はい、
粘土のある虫、
あ、粘土のある虫、 ほしい。
ミミズとか、
はいはいはい、
そういうのの虫菓子はキュンときますね。
なるほど。ってことはそのパターンでいくと、セミも言うほど来ないんですね。
あ、来ないですね。
あれ乾燥肌ですもんね、結構セミ。
カッサカサです
か。カッサカサですもんね、あれ。
はい、カマキリ。
あ、でもカマキリは強いから。
あ、なるほど。
メス子持ちカマキリ。
めっちゃ効きますね。表を作るつもりですね、
なんかちょっと紫っぽい、うん、
こういうこと言うとまたね、あのパンヘッドさんの腕がうずきますからね。まあ最近僕らもちょっとね、逆にあのね、ずうずうしくなってきてますけど、
まあまあまあ、
パンヘッドさん虫菓子表を作りますから
ね。ああ、
なるほど、
はい、
あ、そうですか、うん、粘着質。ちなみに市垣さんは、はい、自分も虫菓子しちゃうわけじゃないですか。もう常用化されちゃいましたけどね、虫菓子がね。はい、今から聞いた人はもう何のことか分からなくていいです。はい、虫菓子どこからダメですか、逆に。
ああ、でも私もそういうちょっとぬめり系は厳しいですね。
ミミズは虫菓子できないですか。
できないです。
あ、本当ですか。
はい、
じゃあ例えばね、市垣さんのカバンの中にミミズが入ってたとするじゃないですか。は
い、厳しい状況ですね。
厳しい状況ですね。謎の状況ですけど、はい。そんな時に僕がこうミミズを虫菓子するわけですよ。
はい、
どうですか。
あ、もうキュンとしますね。
ああ、なるほど。
それ気持ち悪いとは思わないんです
よ。そう。
こいつ、例えば市垣さんなんかは、あの、まあ、ダンゴムシバッタぐらいはいける。
いけるね。
でも粘着系のものは気持ち悪いから嫌なわけでしょ。
はいはいはい、はい。
で、気持ち悪いものを虫菓子するっていうその人に対して気持ち悪いと思わないのかっていう。
つかみ合いでした
ね。いや、それは思わないですね。
あ、思わないんですよ。あ、
自分が嫌なものをどけてくれたっていう。
そうですね。
あ、でもぬめり系だから虫菓子した後手ぬめって
そう
です
よ。
はい、その点見て気持ち悪いと思わないんですか。
まあ、そのうち乾くんかなって。
ああ、
な
るほど。やっぱちょっと
乾かれますね。
ああ、
そう、乾かないものじゃないですからね。
そうですね。
そうしたらこれ勉強になる
ね。勉強になりますね。うん、じゃあこれ一応これも最終形聞きますけど、ゴキブリ虫菓子されたらどう思うんですか。うん、だからその市垣さんのカバンの中にゴキブリが入ってて、
はい、
でそれをなんかこう僕が虫ゴキブリ手掴みでね、虫菓子してパッてギュッて潰したらどうしますか。
うわー、ちょっとその手はもう念入りに石鹸で洗ってきてました。はい、
感謝を超えた瞬間ですね。
はい、
やっぱゴキブリは誰からも好かれてないですね。
そうか、やっぱまあゴキブリはダメなんだ。
ダメなんですね。
うん、
なるほど。
そもそも札幌、北海道にゴキブリそんなにいないんで。
ああ、その寒すぎて、
ね、全然見たことないんですよ。
そうなんですね。じゃあ逆にときめいちゃうかもしれないですね。なんかこう見つけたっつって。
そ
こまで、
さすがにもう刷り込まれてるんで、あいつは悪だっていうこと
を。見たことはあるんですね。じゃあ、
あの東京の友達の家に泊まった時に。
じゃあ北海道では本当に見たことないんですね。
ないです、ないです。
あ、
そうなんだ。
そうなんですね。なんか沖縄に蚊がいないとかいう話もありましたよね。
あ、そうなんだ。
いや、知らないです。はいはい、
嘘ついたんですか。
いや、嘘じゃないです。めっちゃ怒ったじゃないですか。嘘じゃないですけど。
蚊はどうですか。
蚊、虫菓子ですか。うん、あ、もうあれはもう
蚊自体もう虫菓子とかじゃねえ。
まあ虫菓子じゃないし、まあ蚊は一般的に飛んでたらパーンと、
まあまあ殺しちゃったりしますよ ね、
はい、叩き潰すじゃないですか。
はい、
でも一発で叩き潰せれたらかっこいいって思うかもしれないです
よね。それをこう片手でこうなんて言うんだろう、
うん、
ね、
キャッチ潰し、キャッチ潰し、どうですかね。あれは男の、これはかつぶしにかかわらず男にある一個の願望として、はい、両手使いたくないっていう、
うん、
はい、男は両手を使わないっていうのはね、うんうんうん、やっぱ片方はポッケにっていうのが基本なんですけど。
はい、
どうですか、片手に関してはやっぱりキュンポイントですかね。やっぱり
どうしてももう一個が塞がってるとかだったら、うん、キュンときますけど、
あ、ポケットに手入ってた場合、うん、両手で潰せよって思います。
あ、出せよって
。そうなんだ。
あ、手抜くなよ。
手抜きに見えるんですね。
なんか狙ってる片手を狙ってんだなって。
思っちゃうってことですね。だってあの蚊のね、うん、蚊を片手で捕まるときってやっぱりね、うん、やっぱ力入らないじゃないですか。
入らないです ね、
だからふわって逃がしちゃうことが多いんですけど、
手のね隙間
手の、うん、
ねね、
そうですよ。
あ、でもこの中に捉えることはできるんですか、手のひらの中に。
うん、
捉えることだから、まあ捉えれない時もあります。捉えることもできるんですけど、うん、あの捉えた後結局その空自分の手の中の空間が心配になるんですよ。
そうそうそう、
捕獲はできたけど潰せてるのか、
うん、
分からないんですね、
はいはい、
両手だとこう平手で平らで潰してるんで確実に殺せてるんですけど、片手で捕まえた場合拳の中に空間がある、うん、ってことはこの空間の中で蚊が生き延びてる、
うん、
生存してるっていう可能性があるんで、うん、グッてね握るんですけどね。
そうそう、空気をこうね、うん、手をモニョモニョ動かして
そうそうだ、ね、そうなんです、こうモニョモニョいろんな空間を潰すんですけど、うん、それでもパッて開けた時ふわって飛んでく時あります
よ、ね、ありますね。
それが男の片手の法則です。はいはいはい、そこら辺の男心どうですか、うん、キュンときますか、うん
うん、あ、でも片手で捉えられるそのなんていうか、
かっこいい、ね、
瞬発力みたいなのは
かっこいいですけど、それをグッてやったと完全に思って手開いた瞬間に蚊がふわって飛んでったらダッセーって思いますこいつダッサーって思います。
ホタルじゃねえんだから
みたいな。あ、なるほどね
何ふわーってしてんの。
ふわーはホタルだけにしとけよと。
そうそうそう、
ふわーってとあのに逃げてくのが僕嫌なんで、
うん、
片手でキャッチ成功した時に、
はいはいはいはい、
確実に殺すために、
はいはいはいはい、ね、今の確実に殺すためにも、うん、モテようとしてますからね。
そう
確実に殺すためにっていうことセリフで今2人を惚れさせようとしてますからね、はい、
で手をねこうモニョモニョさせて、
はいはいはいはい、
で空間をこうね、いろんな空間を潰していくんですよ。
潰して、はいはいはいはい、
ね、でまあ、ちょっとこれラジオじゃ伝わりにくいんですけど、
まあ、ちょっと
見てください、
ね、
この手の中で、
はい、いやだから
伝わりにくいしてます、
ね、2人に伝わってるかも微妙ですから聞いてる人はね1ミリも伝わってない。
絶対殺すために
はいはいはい、はい、
この手のモニョモニョってこれダメですかこれ
いやいやだから全く伝わってないですけど、どうですか、
これ引かれるんですか、
ね、どうですか、その要するに握った後に確実に殺すためにこうちょっといろんな空間を使って潰してる拳っていうのはどうですかね。ちょっとやっぱ冷め、乙女としては冷めますかね。
これもう、うん、殺意ですよね。
いやそうですよね、完全
に殺意。
いや本当ですよ、本当だったら捕まえて逃がしてあげた方がいいぐらいですから。どうなんですかね、乙女としては、
か、ね、はい、モテないんですかね。
モテないんですかね。
なんか腕をブラブラさせたりしながらやってたらいい、
うん、何それ。
で一応ナチュラルにこうグーってやってたらいいんですけど、もうあからさまに殺意が見える感じは。
あと拳を見ちゃってるとかダメですノールックの方がいいですね。
ノールックでやってほしい。
だったらちょっとこう、あ、さりげないなと、
うんうんうん、
さりげなくこの人は生命を殺す人だなっていうね。
あ、
なるほどね、
う
ん、そうか、参考にしすぎだけどね、なんか今後どう使ってるか知らないけど。
虫じゃないけどさ、はいはいはい、そのボールキャッチボールしじゃないけど、ボール投げられ
て、ね、ボール投げられ
て、ボール投げられて、
はいはい、
まあ消しゴムでいいですわ。
消しゴムね。
消しゴム投げ、はい、消しゴム返して、はいって言って、ポーンって投げられて、
片手の法則出ますね。
両手じゃなくて、片手でキャッチ。
キャッチ。
これどうですか。こうやって持てますか、
はい。
それ持てます
ね。あ、マジですか。
片手でキャッチ。
さらにこれ難易度高めると、こう下手じゃなくてこう上手ですね。こう。はい、
うんうんうん、
こう取るんじゃなくてこう取るっていうね、
は
い、
あ、
もう急にここに来て、あの全部ポーズで説明するようになったら聞いてる人にはあの、ね、何のことか分かんないですけれど、
こう膝でこうやって
クッション、いやいやだからこう膝の話とかしだすと全く伝わらないですから
聞いてないのかな。
だから聞いてる人メインで喋っててください。
あ、
はい、まあ、2人が、ね、いるんでね、
あ、
まあ、2人に伝えたい気持ちは分かりますけど、
うん、
あ、なるほどね、じゃあ片手が持てるのはあながち嘘じゃないという捉え方でいいですかね。
うん、
うん、シチュエーションによります
が、ね、ああね、はい、でそれはもうキーとかね、キーといえば片手ですよね、やっぱり
キー
鍵ですよ
なるほど、
うん
なんで横文字で言ったんですか
いやいや、
これ持てるんですか、
持てるんですか、
ちょっとダサいですね。
鍵のことをキーと呼ぶのはモテますかね。
ちょっと引きます、
ね、引きますか。あ、そうですか。あ、ごめんなさい、いけると思ったんですけどね。ああなるほどね。あ、じゃあ意外に虫貸しに関しては、うん、虫によってはいけるっていう、
うん
うん、いい情報がね。
いやちょっとね、ここからはダメっていうところが分かったんで。
ああそうですね。
だから
意外にバッタが持てないっていうのはね、
ちょっと今までの苦労なんだ
ったなって。だったらあのバッタ優しく逃がしてあげればよかったってね。
そうだね、ちょっとなんか放り投げる感じで、
ね、
今までね、
ちょっと右足ぐらい怪我してたかもしれないですね、あのバッタ、なるほど、じゃあここに来てですよ、あえてじゃあオープニングの、
はい、
拳で扉開ける秒、はい、ここに戻りたいなと。急ですかね。ちょっとこれ難易度高いですからね、これに関しては。まあまあ、
そもそもね、分か
る。そもそも何っていう話ですよね。
説明していただければ。
なるほど。ああ、そうですか。いや、かなりこれは、男性の中でも何って思ってる人多いでしょうね。
うん、ですね。
はいはいはい、はい、はい。あのね、男子っていうのは、拳に凝る時期があるんですよね。
うん。
はいはい。うん、僕はちょっと遅かったんで、高2だったんですけど。
うん、具体的ですね。
はい。高2の時、拳に凝ってて、社会の授業中ずっと机殴って拳鍛えてたんですけど、ね、もう僕はあの勉強諦めてたんで、はい、授業中ずっと拳ゴンゴンゴンゴンやって固くしようとしてたんですよね。それはやっぱりバレンタインに向けてですね、はいはい、もちろん格闘技やってるとかじゃないです、うん、ただ、はい、拳になんかねタコを作りたかった。
うん、
うん、あこいつ普段が殴ってるなっていうね。やっぱりまあちょっとこう聞き方変ですけど、普段が殴ってる男モテますよね。
いやーちょっと引きます、
ね、ええ
ない
やだから人殴ってる男ですよ。
喧嘩ばっかりしてるってことですか。
喧嘩ばっかしてて、うんうん、まあさすがに返り血がついてるとまでは言わないですけれど、うんうん、拳が妙に膨れ上がってる男。
ああそれによってこう強さをアピールしているってことですか。
まあ、男らしさですよね、
うんうん、
はい、
うん、女が求めている強さは、
はい、
そういう肉体的なものじゃなく内面的な強さです、
はい、え？
はんはんはんはん。
いや何何何、
いや分かる分かる。
ああ、内面的な部分なんですか。いやこの拳で扉開けちゃうっていう病は、その拳をこじらせると手のひらで扉を開けるんじゃなくて拳を使ってこうこう開け出すっていう、拳で押し戸を押すっていう病気なんですけど、
ひどくなるとノブのある扉とかだとね、
はい、ノブのあるのはひねらないとダメですからね。こう握ってたらに回せないですけど、
ひねって少し開けてから拳で扉を押すっていう。
いや本当悪化すると、
もう
手が、
すると、ね、
手がつけられなくなると、もうとにかく拳を使わずには折れなくなるんです。例えばこう、あ飲み物どうぞっていうのですらね、こうやりだしてまあこれまたね、ラジオなんて伝わってないからこうお茶どうぞっていうのもね、こう拳でスーッと出すようになりますけど、拳を見せるってモテないですかね。
なんか、うん、拳を使ってそうだなっていうのはモテるかもしれない。
あ本当ですか。
アリアドンさんは意外と好き、それ好き。
うん、ちょっとこれは詳しくね、うん、聞きましょう。これ、うんうん、拳を使ってるそうだなっていうのはどういうことですか。あ、まあ、例えば、うん、まあ、あれなんですか、目の前男性がいて、
はい、
まず拳を見るってことあるんですか。なんかよくこう男性のここが好きみたいなとこあるじゃないですか、よくね。
あ、
拳に目がいくことってあるんですか。やっぱり
拳、手に、手を見ちゃいますね。
あ、手が好きとか言いますね、よくこう、うんうんうん、ちょっとなんか血管が浮き出てる感じがいいとか、うんうん、
はい、
ついでにその拳も見ると
そうですね。
その時に、あ、この人普段から拳使ってそうと、
うんうんうん、
ってどういうことですかそれ。
皮がむけてたりとか。
でその皮がむけてる拳を見て有山さんそこはどういう想像が膨らむんですか。この人あこの人拳の皮めくれてる。
あこれ答え合わせになるな。ちょっと聞きたいです。
全く話が見えねえけど盛り上がってきてますけどね。全く僕は何で盛り上がってるかわからないですけどなんか盛り上がってきましたよ。で どういうことですか。拳だからあこの人拳の皮めくれてるってことは、うん、でどうそっからときめきに変わってくるんですか。
なんかすっごい漠然となんですけど。
あいや漠然とでいいです、
は
い、
何かを鍛えてんのかなって。
あなるほどね。格闘技とか、
うん、
けどそれがもしただ授業中に机殴ってるだけだったらだとやっぱり幻滅しますよね。
そうですね。
あなるほど。
そこはいい想像のままにしときたい。
なるほど。だからまあ理想を言えば、うん、例えばその高校で普通に部活は行ってないけれど、はい、こう学校が終わった後にボクシングジムに通って
る、うん、あ、はい、
それいいんですか。
それはいいです。
あなるほど、
うんうん、
やっぱりだからね拳いいんですよ意外に。これ今意見一垣さんとあれなんですよ、うん、分かれましたけれど、
う
んうん
はい、
なるほど。けどもうあれですよその拳の皮めくれてるやつもう内面最低のやつですね。最低の野郎ですけど
今ねアリアドネさんが答えを言ってくれましたけど、
はいはいはい、ああすいません答え合わせそっちしてなかったですけど、
まあ、合ってましたね。
あ合ってました。
僕拳切って鍛えるというか、
はいはいはい、
拳をその女の人に意識させたいなっていう時期は僕もあったんで。
まあまあまあまあ普通ね、もう今日あまりにも混沌としすぎてるんでね、うん、僕3人とも聞いてますけどね、
うん
はい、何の話かよく分かんないですけど、はい、
で僕がイメージしてたのはね
拳、はい、
拳どう見られたいかイメージしてたのはは
い、はい、
あのボクサーのバンテージ
ああのグローブの下にしてるやつですね。
そうそうそう、はいはい、あれをどうにかこう表現できないかなってずっと思ってて
どうにか表現できないそのどうにか負けないかなじゃなくてですか、う
ん、やったことはないですけどあ、ま、負けはしないですよさすがに。
あそんなねボクシングもやってないのに巻くのは変ですけど
包帯も負けないじゃないですか別に怪我してないし、
まあ、まあまあまあ巻きたいですけどね
絆創膏貼りたいけど
貼れない貼りたいですよ ね、はい、ねはいはい。
でもなんかどうにかしてバンテージの感じを表現したくて、うん、
はいはいはい
ね、
はい、
で僕がやってたのは、
はい、
なんかこうちょっとこう筋じゃないですけど
いやバンテージの後つけてたのバンテージのバンテージを巻いて取った後つけてたの
だからこれ分からないですかね
分からないよ
同じ男として
同じ男としてじゃなくて気づくかお前
拳に何かあったの
おお
ってことですよ。
いやいや、うん、いやあじゃなくていやバンテージの後とか分かんないでしょ。
じゃあバンテージの後か分かんないですよ。
あ分かんないけど、うん、拳に何か跡が残ってることによって、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそうあれ男の拳に何かあったのって女の人は思うじゃないですか。
いやなんだそれは、
うん、
ね、
はいはいはい、
まあ、それだけでいいんですよ僕は女の人に思わせる
の。ああそうなんですか、うん、そういった意味で今アリアドネさんなんか思うツボでしたよねずっとあーあー言ってましたね。謎の共感をしてましたけれど
めちゃくちゃ納得しました。
あそうですか。やっぱりそのあの人の拳何かあったのか何か裏があるなと。
そうですね。あそこまででそこ以降は知りたくない。
あ知りたくない、うんまあ、ましては人を殴ってるとこも見たくないけれど、うんうんうんうん、やっぱり皮がめくれた上にバンテージの跡らしき線がついてる、
はい、
やっぱキュンポイントですか、うん
うんうん、キュンポイントですね。
あこれは参考になるんじゃないですか。やっぱりなあやっぱりなあって 急にオーラかな性格になりますよね。やっぱりなあっつって
ジムの会長なんか会長
ちょっと上でこうスカウト仕掛けちゃいましたよね世界取らねえかっつってね。あなるほどね。これは聞いてるね、うん、男性リスナーなんかね参考になるんじゃないですか。やっぱり
やっぱ僕はちょっと的は外れてなかったですね。
外れてなかったですね
ちょっと鼻血が出ても鼻血を拭かないとかどうですか、ね、
いや本当ですよね、うん、鼻血のサイドストーリーは広がりますからね。うん、どうですか授業中、あの子隣の男子鼻血出てんだけどっていうのはどうですかね。今数学の授業中だけど隣の男子鼻血出てるっていうのはやっぱモテますかね、やっぱり。
それはね、なんかこう授業遅れて来て、
あ授業
だらってきて、はいはい、たらーって垂れてたら、
いやいや
ちょっとなんか、おちょっとね、
なんか戦ってきたのかなって、
燃えてきたのかなって、
ちなみに授業中にガラって遅れてきた男子が鼻血流しながら、あの拳にもバンって跡、ね、ついた状態で入ってきたら、それは市垣さんの中でキュンポイントなんですかね。
あの私、はい、不良とかヤンキーあんま好きじゃないので、実際あんま全然キュンとこないです。
全然キュンとこないですか。やっぱりもう市垣さんは本当に内面を、
そうですね、
本当の強さとは心だ、
そうですよ、
本当に強い人は人を殴らないし、
そう
イコール拳も傷つかないと。ああなるほどね。
なるほどね。
なるほど。だから有安さんは若干こうちょっとヤンキー的な男性に惹かれる部分っていうのは、これはね、別に素直な感情ですからね、やっぱ惹かれる気持ちは分からなくもない。
そうですね、
やっぱその悪への憧れを捨てられない、分からなくはない、
分からなくはない。
なるほど。これはね、2つのパターンの意見がね出ますから、だからそういうちょっとこう悪い男に惹かれちゃう女性がタイプの方は、
うん
うん、やっぱりこう拳の、ね、うん、皮を今からね、うん、ちょっとこう爪でカリカリっと、
うんうん、
はい、めくることを、ね、
赤くするだけでいい
から、ね、赤くするだけでいいですからね、
うん、赤いのいいですね、
はい、全然わからない
、はい、あなるほど、
ね、
そうか、
あそうですか。
いや、あのすごい原始的な部分で、
はい、
あの足速い人とか、
あねえ、あの小学校の時あの謎のモテる理由ですよね、あれ、
はい、あれも僕はもう解明できてますけど、
ね、あ解明できてるんですか、
あれがなぜモテるのか、
あそうなんですか、それはもうじゃあ解明結果教えてほしいです。
あれもう子供の頃からモテますよね、あれ足速い、
ちょっと子供の頃ぐらいしかモテないですよね、大人になって足速くてもあんまもうモテない
でしょ。あまあまあ、でもまあ足速い人っていうのはね、
まあなんか小学校時代はなぜか異常にモテますね、
はい、俺って何かで見たわけでもないし、
はいはいはい、
ね、なぜ根本的にモテるのかと、
はいはいはいはい、
これね多分ね、足速い人はね狩り、
はいはい、
狩りね、
うん、狩りね、こう獲物を捕らえる、
獲物を捕る、
はいはいはい、
獲物を捕らえる可能性が高い。
ああなるほど、
うん、そうということは、
はい、
食い物を持ってきてくれる可能性が高い、
はいはい、いや自分を養ってくれると
、養ってくれる可能性が高い、はい、
高い、
あってことで多分女性はね、あの無意識的に遺伝子レベルで足速い人絶大なる信頼をね寄せてると思うんですよ。
なるほど、
うん、
いや今ちゃんとした見解でしたけどどうですか市垣さん。
いやすごい本当っぽいですね
いや興味ない場合はいいですよ、今すんげえ顔してましたよ今、本当そうっぽいですねって、ある意味残酷なコメントでしたよね今なるほどね、まあけどそれはあるでしょうね、だからその拳も一種の足速いのと一緒かもしれないですね。
あそうですね、
だからやっぱりその市垣さんの方が、うん、そういう意味ではちょっと現代社会というかね、
うん、
まあ、別に今狩る必要ないですからね。
そうです ね
銃、銃もありますからね今は、
だからねそこで精神的な部分で、はい、ね市垣さんでもね、
はいはい、
足速い人、
はい、
どこかでね、
はいはいはい、
安心感信頼感をこう、
あやっぱり
得てると思うんです、
その人からレベルでね、
うん、あこの人なら
この人ならと、
はい、私が、ね、こうお腹痛い時、
はいはい、
医者呼んできてくれる、
いやいや誰でも呼ぶだろう
のが早い可能性がある、
いや足遅くてもお前腹痛いって言ったら医者呼ぶよお前
可能性ね。
あなるほどね、いやけど確かに大人になると足速いアピールできなくなりますからね、なんかどうします、なんか急にあのなんかお茶とか喉渇いてないっつってね、 上茶買ってきてあげるよっつって、はい、クラウチングスタート切ってあのお茶買いに行かれたらときめきますかね。
ちょっと悲しくなりますね。ああ
ドンとか言って自分でドンとか言って走ってったらすみません、ちょっとツバ飛びましたけどときめかないですかね。
ときめかないです。
さすがにときめかないですか。ああなるほどね。いやだからね僕ね今回の、うん、まあちょっとどれぐらい喋りましたかね、そろそろ ね時間も惜しいですけれど、うん、終わりも近づいてますけれど、僕ね今回ね、うん、全部はってなると思ったんですよ。この拳開ける病とか、うんまあ、最初のね虫の手づかみとかも全部こう何言ってんのという展開に持ってこうみたいなとこがどっかあったんですけど、ここでダークホースのアリアドネさん登場でしたね、これまさか食いつくとはね。
あそうですね。だからまあまあまあ男どもはね、
はい、
そのままこれからも
いや本当ですよ、
ね、モテ
ようとしていいという拳の皮めくれていいよとい
いと思います。あちなみにちょっと最後ですけど、
はいはいはいはい、
ドラゴンボールにおいて、
はい、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、唐突なんで、ごめんなさい。拳から連想したのか、うん、もしくはこのカラオケボックスで録音してるんですけど、ずっと隣でチャラヘッチャラが流れてることから連想したのかどっちですか。あ、大丈
夫です。拳です。
あ、拳ですか。はいはいは
い、ドラゴンボールにおいてのベジータって言いますよね。
悪いやつですね。
うん、ベジータ。あの人に対しての評価。
分かりやすくね、
うん、
分かりやすくね、
うん、
それを内面がいい人をドラゴンボールで例えれないのは、
うん、
漫画的にしょうがないんですよ、
うんうんうん、
はい、内面的にあのクズみたいな人しかいないんで、
はいはいはい、ちょっとそれ
今電話がね、はい、鳴っちゃいましたけど、はい、しかも僕っていうね、は
い、珍しいですね。
珍しいですね。散々なんか緊張感走らせといてね、お前マナーモードじゃねえのかっていう話でね、まあ、ちょっと今やみやましたんでね、
はいはい、
ちょっと動揺しちゃいましたけど
今なんて言ったんですか。
やみやました
なりやみましたけど、
なりやみました、
まみましたって言いましたね。まむってなんですかね。何の話でしたっけ。ドラゴンボールにおいて、
ね、ちょっと聞きたい
な、はい、ベジータはどうなのかってことですね、
うん、
はい、でいや、あれ、うん、アリアドネさんが、
はい、ブルマの家に行く前のベジータはかっこいいです、
うんうん、アリアドネさん悪好きですね。殺戮に殺戮を重ねてた頃のベジータですね。
そうですね。
ああ、なるほど。
私服とか着てるベジータは嫌だ。ねえ、
あ、はいはいはい、あ、そうなんですか。
はい、
何でしたか、息子のね、
トランクス。
真ん中上げのアトランクス。なんかこう、遊園地連れてってやるからなんていうシーンありましたね。あんなベジータにも何の魅力もないと。
はい、
ああ。ナッパを無残に消し飛んで消し飛ぶ吹き飛ばしてしまうベジータに惹かれると。
ああなるほど。
え、じゃあ市垣さんはどうなんですか、ベジータに対して。
あのドラゴンボール私あんま詳細覚えてなくて。
いやいや、国民的漫画ですけど、まあ、少年漫画ですからね、あれ、
うん、でもベジータは好きだっていう記憶は
あるんです
よ。かっこいいよね。
そうか、やっぱり女性にはまあまあまあ人気なんだ。
ああなるほど、男性人気ではない。
やっぱりね、やっぱりだ。
あ、そうなの。なんか全部つながりました、うん、はい、
やっぱりね、はい、ベジータっていうのはね、
はい、
技をね、
はい、
片手で出すんだよ。
そこか。
ここに来て、
ここにつながるのが。
だからモテるんだ。
そう、クリリン用両手使ってたな。
使ってましたね。
ああ、
クリリンはモテないな。
クリリンは両手でね。うん、
うん、間違ってなかった。
なんだ。何の確信得たんだろう。 あということで、まあ、上田くんもね確信得たところで、うん、意外に、まあ、結論として、うん、意外に男子がね勘違いしてやってることをね、
うん、
意外に無駄じゃなかったという意外な結論が今回出たことはね、
うん、
やっぱ、まあ、聞く人によって違うのかもしれないですけれど、うん、まあ、僕らからすればもうハゾートの2人のデータで十分ですから、うん、そういった意味では、まあ、先ほども言いましたけど、今後もね、うん、拳をアピールしていきたいなと。
はい。
はい。どうですか、僕のこの握ってるこのマイクをね、握ってる拳ね。全く、皮ペンペラですけどね。
白いですね。
白いですねって。綺麗ですね。綺麗ですねってなんですか。うん。ということで、まあ今回はね、
はいはいはい、
初、うん、ゲストの方を呼んで、うんうん、人間病院をお送りしてきましたけれど、うんうん、まあ新鮮な感じでしたね。
そうです ね, ねあのホットドッグプレスやらね、
はいはいはい、
ポパやら、
はいはいはい、
モテのね、
はいはい
はい、あのテクニックをいろいろ見て、いろいろやって、で、まあ、間違ってなかったなっていうのが、
そうですね、最後にあの聞いてる方が誤解するといけないんでね、僕と上田君は36歳ですけれどね、うん、
はい、
あのひょっとしてこれ聞いた初めて聞いた人の高校生やってんじゃねえかなってねこいつら高校生じゃねえのかみたいな話ひたすらしちゃったんでね、あのちなみに僕らの大人ですっていうことだけね最後に言ったのと、そして最後にねお二人にちょっと、
うん、
まあ、今回ゲストに出ていただいてですね、うん、まあ、ちょっと感想じゃないですけれど、まあ、プラスねちょっとあのなんか告知じゃないですけれど、
う
ん、はい、まあ、告知でこんなね番組で告知しても何の影響もないですけれど、まあ、一応こんな告知があればぜひお願いしたいなということで、はい、じゃあまず感想、じゃあアリアナさんからお願いします、
はい、いや憧れの人間病院に出演できて、はい、
憧れのなんて
本当に楽しかったです。
あ、本当ですか、
はい、
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、うん、本当に、はい、以上ということでね、はいはいはい、色待ちましたけど、はい、二言目がなかったですね。環
境を待って、
はい。あ、そうですか、
はい。ありがとうございました。
本当ですか。憧れてた番組に対しては、二言目がないっていう、ちょっと憧れの薄さを感じますけれども、まあまあまあまあまあ、ね、いや、出れてよかったということで、
はい、
じゃあ、市垣さんの方も感想の方なんか一言。うん、
はい。
はい。
とっても楽しかったです。
本当ですか。
はい。
そんな顔してないですよ。
いや、私の顔はこれ元から。
ああ、そうですか。
ちょっと不機嫌そうな顔。
ああ、じゃあ本当に楽しかったと。
楽しかったですよ。
ああ、本当ですか。ありがとうございます。
はい。
はい。感想少ない二人ですね、なんか。
どうなのかな。
まあまあ、けどね。
もうそのまま受け取れば嬉しいよ、
ね。嬉しい。いやいや、そのまま受け取りましょう。
100%で
受け取りましょう。もう本当に嬉しかったと。
完璧ってことだからね。
完璧ってことですからね。はい、ああ、ありがとうございます。うん、じゃあ最後にあの告知なんかありましたら、アリアドネさんのいつものね、はい。
ああ。
はいはいはいはい。
はい。30代あずましくない乙女たちでは。
なんかすごいうちの番組みたいな。
そうですね。はい。一言一句同じこと言おうとしてますけど。いやいや、あの、なんかね、はい。一応なんか言わせといて言いづらいですけど、僕らの番組なんでね、なんか締めるのやめてくれますか、なんか、ね。まあ、
はい、はい。ポッドキャストやってます。
やってますっていうね。はい。あずましくない乙女たちっていうね。
はい。
どうやって検索すると出るんでしたっけ？
Google で30代あずましくない乙女たちで検索してください。
はいはい、あ、なるほどね。がっつりやっぱ検索しないとダメなんですね。なんかあずおと30とかなんかいつも番組の後にね言ってたんで。
あ、まあツイッターのね、
ツイッターのアカウントは、
はい、あ、そうです、それが聞きたかったんです。あずおと30でね、はい、検索すると出てくるということで、はい、まあね、告知する必要ね、はい、ないですけどね、
うん、
もうそんなも十分皆さん聞いてる方は、もうそもそもあずおとリスナーですからね、もう聞いてる方が ね、人間病院を、はい、まあ、というわけで僕らもね、うん、非常に有意義な時間をね、
でも最後の徳松くんのね、
はいはい、
あずおとのお二人に対してね、
はいはい、
この番組は 俺らがやってんだっていうところがかっこよかったです、ね、
いやいやいや惜しかったですか
俺らの番組だっていうところちょっとも
う
かっこよかった
です、ね、ですか、
うん、男らしさやっと出てました、
ね、やっとってなんだ、うん、その前もいっぱい出してたんですけどね、まあまあまあ、いや本当にね、まあというわけで口の端から血が流れた状態でねお送りしてきましたが、はい、この辺で今回はお別れしたいと思います。それではまた次回、さようなら。
おいちにの薬を買いなさい。